こんにちは。
It's good to see so many of you here today.
As
you know that we have a large number of people all over the world who are listening on the internet.
Thank you.
And we have been going around the country meeting these people. We have been going around the country meeting these people.
で、あの、いろんな国を回って、その人たちが、あの、インターネットを通して聞いてくれてるんですね。
And we have a meeting in Osaka on the 22nd of July.
で大阪であの KBF フレンズがあります。それが7月22日。
It's at 1:30 in the afternoon.
午後1時半からあります。
And so all of you listeners who are in the Osaka area, or if you would like to come too, you're also welcome to come. It's at the Osaka Christian Center Chapel.
大阪の方面で聞いてらっしゃる方、そしてまた皆さんここでいらっしゃる方も興味ある方は、あの大阪クリスチャンセンターっていうところであの集まりあるので、ぜひ来てください。
Another thing I'd like to say is that we have friendships with churches in different countries.
で、あの、他の国々の、あの、教会との、あの、友達関係も築いてるんですね。
And there's one church that has become special to us in the United States.
で、アメリカのある教会が本当に特別な教会になっているところあるんですけど。
They quite a few years ago. How many years ago did they start coming? 7 years ago they came.I didn't know anything about them.
11年前にあの来られたんですね。
And when they first came, I thought, oh, fine, まあいいんちゃう like this.
で来られてまあいいなというふうに思いました。
But they have been a huge blessing every time they have come.
でも毎回来られるたびに本当に大きな祝福になってくれています。
Yeah, and so they have a team again here this week.
今回そのチームの方々が今週来てくださいました。
And Jonathan, could you do the introductions, please? Let's welcome them.
So we have a group of nine folks from Kendra's and my home church in the U.S. from Zionsville Fellowship.
と、Kendra と私のあのあのホームチャーチであるあのインディアナ州のジオンズビルチャーチの人たちが9人ほど皆さんが来てくれました。
So actually one group of people, but actually two teams.
で、あの一つのチームに見えるんですけれども、あの二つのチームに実際分かれてるんです。
So as some of you know, we're starting a center for special needs kids in Kobe.
で、あの私たちあの夫婦はあの神戸であの特別支援をあの必要としている子どもたちのためにセンターを立ち上げようとしてるんですね。
So half of the team are builders, and they were spending the week starting to build the facility.
で、その、 あの建物とかをあの準備するために一つのチームはそれを手伝ってくれました。
So it was an empty shell building on Monday, and on Friday it had walls laid up and things all organized.
で、月曜日は空っぽの状態だったんですけれども、金曜日にはもう壁とかも出来上がってきてたんです。
And then meanwhile, the other team was working at a camp.Called Camp Yuko.
で、もう一つのグループはその建設をされている間に違うグループの方が今度キャンプの方を手伝ってくれてました。
And so they've been blessing Kobe this week and also for the future.
で、神戸今週本当にすごく私たち祝福されて、これからもすごい、これからの将来も祝福されるって信じています。
And Pastor Eric is one of the pastors at the church in Zionsville Fellowship.
で、このジオンズビルチャーチフェローシップの教会の牧師私の一人であるエリックさんも来てくれています。
And some of you may remember Eric was here 4 years ago with a team and led a marriage retreat for KBF.
で、あの皆さんの中で覚えてらっしゃる方もいるかなと思うんですけど、4年前にこの KBF に来てくれて、そして結婚のリトリートのことをやってくれたんですね。
So we're excited to have Eric back to give the message today.
でも、まあ、今回また来てくださってメッセージしてくれるのですごく楽しみにしています。はい。
Thank you, Jonathan.
Jonathan, ありがとう。
It's on. Yep. Well, I am honored to be here this evening.
で本当に皆さんここにここに来れたこと私はすごく嬉しく思っています。
And our entire team is so happy to be here with you.
で私たちのチームみんなも皆さんと一緒に礼拝できることを喜んでいます。
We were here 1 week ago on Sunday evening, and then also we came back on Wednesday evening.
で先週の日曜日に一回ここに来てて、そして水曜日の礼拝の方にも参加させてもらいました。
And we talked together about the joy that you can have as a follower of Jesus Christ, going to the other side of the world and singing songs together and praying and having the same Lord that we worship.
本当に天のお父さんを神様と天の神様がお父さんとして私たち違う場所だったんですけれども、そこからここに来て、そしてほんまに一緒に礼拝すること、神様を称えれることができて本当に嬉しく思っています。
I first met Jonathan Cole 18 years ago when he joined our church in Zionsville, Indiana.
とジョナサンに初めて会ったのは18年前なんですね。
And then when Kendra came into his life,
そしてでケンドラが結婚してジョナサンの人生の中に入ってきました。
We became good friends as well, and I just have deep love and respect for both of them.
そして私たち友達になって、本当に彼らに対しての愛情と、そして尊敬という念がもうすごく立て上げられてきています。
I still have very good memories of the marriage retreat when I was here 4 years ago.
4年前にここで結婚のリトリートをやった時の思い出もすごくいい思い出として残っています。
I myself have been married for 36 years, and we've been blessed with 5 children.
私自身は36年結婚してて、5人の子供に恵まれています。
And our youngest daughter Leah is here with us on the team, so we're privileged to be here together, being able to serve in Japan.
で、末っ子の娘さんリアさんも今回一緒にチームとして来てくれて、私たちの祝福を助けてくれています。
So one of the most rewarding aspects of my life is to be able to be a father.
で私 の, 人生の中ですごくもう嬉しいなって喜んでいるのが、自分が父親になれていることなんです。
But this evening we're not going to talk about a mere man being a father.
でも今回話したいのは、ある人が単にお父さんになったっていうことだけの話をしたいわけじゃないんですね。
Today we will explore the fatherhood of God.
神様がお父さんである、そのことをちょっと話したいと思っています。
So let me ask you a question that I've asked some members of our church recently.
で最近私の教会の人たちに質問したことあるんですけども、その質問を皆さんにもしてみたいなと。
I ask them, when I say God is your father,What comes to your mind?
私が 天の神様があなたの皆さんのお父さんですって言った時、皆さんの頭の中にはどういうものが入ってきますか？
Here are some of the answers that they gave when I asked them that question.
でその質問を私の教会の人たちに言った時、こういう答えが返ってきたんです。
Not all people have him as father. It is a gift that comes at the greatest cost. I was born an outsider.And now I've been adopted.
全ての人が神様を父として持っているわけじゃない。大きな代価によって与えられたギフトです。自分はよそ者、関係ないものとして生まれたけど、今は子としてもらえた。
I want to know God as my father for who he is, rather than being tainted by my dad.
私は神を父としてその方の性質のままで知りたい。地上の父によって色がついたイメージとしてではなく、その方、その神様そのものの性質で父として知りたいって。
I really didn't consider the unconditional love of the father until I became a dad.
自分が父親になるまでは、父のその無条件の愛のことをしっかり考えたことありませんでした。
My dad was endlessly exacting, so I found myself trying to earn God's approval.To make him proud, so he won't regret the sacrifice he made for me.
私の父はずっと厳しかったので、自分は神に認めてもらおうと頑張っている自分がいるってことに気づきました。神様が私のために犠牲を払ったことを後悔しないように、自分のことを誇りに思ってほしくてそうしてるって。
And one person said, "My father gives me what I need."
ある人は、お父さんは私が必要なものを与えてくれるっていうコメントしてくれました。
So what is the meaning of fatherhood? Not necessarily our personal experience of it, but what is its definition?
なのでこの父親であるっていうこと、別に自分がそれを経験したとかしてないとかではなくて関係なく、その父親であるっていうことのもともとの意味、定義は何なんでしょうか。
First of all, a father is a procreator. It means to beget, generate, to bring into being.
まずそのお父さんっていうのは生ずるもの、子を設けるとか生み出すとかもたらすっていう意味があります。
To acknowledge fatherhood is to say, I have been brought into this world through the agency of another, not by random chance, not by my own accord.
で、その父親であるっていうことを理解するためになんですけども、こう言えると思うんですね。他の力とか作用を通して自分はこの世にもたらされました。無作為のチャンスによってとかでたらめに選ばれたとかじゃなくて、また自分で生まれようとして生まれたんじゃなくて、何か他の力によってこの世にもたらされたっていう意味がある。
A father is a life giver, and from this springs authority.
でお父さんは命を与えるものなので、そこからその権威っていうものが湧き出てきます。
Being the source or origin gives the right to command or direct.
そしてその源、起源であるがゆえに、今度命令するとかコントロールするとか、そういう権利が発生してきます。
God the Father, being good, possesses strength, wisdom, compassion, while providing protection, guidance, and care.
神様はお父さん、良い方で、そして力と知恵と憐れみを持って、その時にそれを持ちながら私たちを守り、導き、そしてケアを与えてくださります。
And the child in turn receives security, identity, and heritage.
そしてその代わりに子供の側はじゃ何をするかって言ったら、アイデンティティとか安心とか、その遺産を受け取るものなんです。
Christianity, being a Trinitarian religion, brings tremendous significance to fatherhood.
で、キリスト教、クリスチャニティというのは、その三位一体を信じているもので、そしてすごい大きな、なんか、重要性、その父親であるっていうことに、すごい意味を持ってるんです。
The Bible reveals that the divine being exists in three persons, Father, Son, and Holy Spirit.
で、聖書では神様っていうのは三つの人格を持って存在しますと言っています。それは父なる神、子なるキリスト、そして聖霊。
This led C.S. Lewis, the British scholar, to write that fatherhood must be at the core of the universe.The relation of father and son are of all the relations the most central.
そして、C.S. ルイス、イギリスの学者はこういうふうに言ってるんです。父親であること、父性は宇宙の中核でなければならない。父とこの関係が全ての関係の中で最も中心となるものであると言っています。
So I'll let you think about that for a moment.
皆さんにちょっとこのことを考えてもらいたいんです。
Of all the relationships that you are in or that you know of,
皆さんが持っている関係、すべての関係、親子関係、友達関係、すべての関係の中で、
the father and son have existed eternally together.
この父とこの関係っていうのは永遠にずっと中心にあるものなんです、存在するものなんです。
The Bible account begins in Genesis 1:1 by saying in the beginning.
と聖書の記事ではその創世記の一章の一節に初めにっていうところから書かれています。
But something existed before the beginning.
でもその初めにの前に何かも別のものがもうすでに存在してる。
The book of John chapter 17 reveals a prayer from a son to a father.
ヨハネの17章ではこの祈りなんですけども、子から父に対する祈りのことが書かれています。
Verse 24, Jesus says, Father, you loved me before the foundation of the world.
24節でイエス様は、父よ、あなたが私を世の始まる前から愛しておられましたと言っています。
Verse 5, Jesus speaks of the glory I had with you before the world existed.
そして5節のところでは、世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光って書いてあります。
Before in the beginning, there was a real son, loving, adoring, enjoying a very real father.
始めにの前に本当の、本当の子、子なる方がいらっしゃって、そして本当のお父さんを楽しんでいたんです。
This means the universe is not a dark, impersonal place.
ということは、この宇宙っていうのは暗くて、そして個人の感情を交えないような場所ではないっていうことがわかります。
Just the opposite. At its core, it's overwhelmingly warm, relational, and personal.
その真逆なんですね。中核のところで本当にあったかい関係を持てる、そして個人的な関係を持てる、そういう明るい場所なんです。
This is why we long to be known and loved.
だから私たち人間っていうのは知ってほしいとか愛されたいっていう望み、希望が。あるんです。
And why broken and unhealthy relationships, loneliness and abandonment are among the most painful of human experiences.
そして関係が壊れてたりとか不健康な関係とかそういう寂しさっていうものが私たちが経験する一番痛いものになってくるんです。
Now I think there's a tendency for many of us in our relationship with God the Father.For that to be affected by our relationship with our earthly dad.
そして多くの私たちっていうのはその神様、天のお父さんと自分の関係っていうことを考えるときに自分の地上のお父さんとの関係で何らかの影響を受けていると思うんです。
So what has been your experience with that?
皆さんの関係、お父さんとの父親との関係はどんなものだったでしょう。
Some of us have fathers who were strong and reliable and steady.
ある人のお父さんはとても強くて安定しててすごい信頼できるっていうお父さんだったかもしれません。
Or perhaps the relationship was characterized by distance and passivity.
もしかしたらそのお父さんとの関係がすごく遠いとかもう受け身だけっていうようなお父さんとの関係あったかもしれません。
Still others have had a dad who created confusion and hurt.
もしくは混乱をもたらしたりとか傷つけるようなお父さんだったかもしれない。
And then damaged your perception of yourself and of your worth and capacity.
そして自分の自己価値とか能力とかっていうものをすごいダメージ与えられている方もいるかもしれません。
Last Sunday, Rob explained in his sermon.
先週ロブがメッセージの中で説明してくれました。
That a parent can speak harsh and harmful words that allow us to create a negative view of ourselves.
両親 の, その厳しい言葉によって私たち の, この自己価値が傷つけられることがあるって。
Then we place artificial limits on ourselves.
そしてそれゆえに私たち自身に何らかの制限をかけてしまう。
Your father not only can impact the capacity and the value that you place on yourself, it can affect our expectations and our trust of God Himself.
そのお父さんとの関係によって自分自身、自分のこととかを制限するだけじゃなくて天のお父さんとの関係をも影響を与えてしまうんです。
My own story of my dad and myself has a marked significance in my life.
また私のことですけれども私と自分のお父さんとの関係っていうのもすごい大きな影響を与えられました。
My dad is now 88 years old.
今お父さんは88歳です。
And he's a good man, but he's a quiet man.
すごくいい人なんですけれども、すごく物静かな人なんです。
So there was a lot of silence in our relationship.
だから私たちの関係の中にはすごい沈黙っていうものがあったんです。
So being sensitive, I often felt uncomfortable.Or uncertain in his presence, even though he never mistreated me.
そして自分はすごく敏感だったので、そのお父さんがそこにいることとか、その存在に関してすごく居心地が悪いっていうか、不安になったんですね。全然お父さんに間違ったような扱いされてないんだけれども、そういう感情を持ってました。
And I felt there was something missing in our relationship. and that it must be my fault.
で、この関係の中に何かが欠けてるんだけど、きっとそれは自分のせいなんだろうなっていうふうに思ってました。
And this continued into my early adulthood.
それが私のその成人になってからも続いてました。
And while I was living 4 hours away from my parents and married, I went through a really difficult time of searching in my 20s.
そしてあの自分の両親のと家から4時間あの車で離れたところに住んでたんですけれども、その20代ですね、自分は自分探しっていうか何かを探し求めてて、それにすごくあの辛い時期を通っていました。
And so I wrote down a poem because I felt this need to express myself.
で、自分をもうなんか表現しないといけないと思って詩を作ったんです。
And I wrote this poem for myself.
それは自分のために書きました。
I had a profound lack of confidence and direction at that time when I was studying in seminary.
で、あの、神学校で学んでる時に、この導きとかっていうものがなくて、なかったんですね。
I had this emotional distance from my dad, and I had character weaknesses in myself, and I traced those back to my dad.
で、あの、自分のお父さんとの関係がすごく遠く感じていて、そしてあの、trace back、自分がそこまで不安定になっているのはお父さんのせいだって思ってたんです。
So this poem that I wrote is the moment when I would greet my father, come from out of town, drive to see him, I would greet him at the door, and our eyes would meet.
で、今から紹介するこの詩なんですけれども、それは自分が4時間離れているところからお父さんのところに帰ってきて、そして出会った時、お父さんの目を見つめている時のことなんです。
So I will read this in English, and then Nana will read it in Spanish, Spanish or French or Greek or German or whatever you want.
とりあえず、
Probably Japanese.
英語で読みます。その後に私が日本語で大体を訳します。
I'll try English. I'll read it in English. Upon looking into my father's eyes, I travel far to stand silently before him, separated by more than the miles now between us. A tentative embrace weds our eyes, mirroring a hollow haunting fear of intimacies never shared. Why are we reaching but not touching, touching but not grasping?Grasping but not feeling, feeling but not expressing. We retreat, numbed by the silent pain. He dreamed of having a boy, a son to enter Canaan, to travel free of his father's fear and pain. Still face to face a timeless moment more, with a look his weary eyes betray, he silently screams, Son, have you reached that land?No, Dad, I'm lost on the trail you blazed for me.
父の目の中を見つめてっていうタイトルです。長く旅をし、彼の前に静かに立つ。私たちの間には何マイル以上も離れて隔たりがありました。ためらいがちな抱擁に目が涙で濡れる。分かち合ったことのない親しみの恐れを映し合いながら、なぜ私たちは手を伸ばしても触れないのか、触れても掴まないのか、掴んでも感じないのか、感じても表現しないのか。私たちは退き、静かな痛みに凍えた。彼は男の子を持つことを夢見た。約束の地カナンに入る息子を、父の恐れと痛みなしに旅するために、永遠の時顔を合わせているような気がする。その時疲れた彼の目には裏切りが。彼は静かに叫ぶ。息子よ、あの地に着いたのか。いいえお父さん、あなたが燃え立たせた小道で迷っています。
So what was I trying to express?
ここで何を表現したかったんでしょうか。私は
I was lost in my own life, wanting guidance and hope.
私はその導きとそして希望を持ちたいと思いながらそれが見つけれなくて迷ってたんです。
And not knowing how to get those from my dad, I blamed him.
そしてお父さんからそれをもらえなかったからお父さんのことを責めてたんです。
And this was an immature response.
でこれがあの成熟してない応答だったんですね。
I wrote a second poem 14 years later.
それから14年経って2番目の、あの2つ目の詩を書きました。
And it reflects healing and acceptance.
でそこではあの癒しとそして受容、受け入れられたっていうことを表しています。
It is shorter and it's called Upon Resting in My Father's Presence.
でもっとすごく短いあの詩になって父がいる中に行こうっていう題名にしました。
He cannot hear what I need to say. I cannot say what I must. So now we enjoy what we do have between us. And maybe someday it will be more. If not, we share memories and hopes unspoken that words can never tell.
父がいる中に行こう。私が言わないといけないことを彼は聞けない。自分が言うべきことを私は言えない。だから今私たちは楽しむ。私たちの間にある私たちの持っているものを。いつかもっとあるかもしれない。そうでないなら私たちは口に出さない思い出と希望を分かち合う。言葉で表せられない思い出と希望を。
So what happened over those 14 years?
この14年の間に何が起こったか?
I came to understand that there's both an inevitable distance that will exist between my father and I. I came to understand that there's going to be a distance that will always be between my father and I.
私とお父さんとの間にはずっとあのこの距離があるっていうことに気づいたんです。
But also,There is going to be a unique, intimate connection that can never be taken away.
でも同時にそこからあのあのなんていうのあのすごい親しい関係っていうのもあることが分かったんですね。でその親しさっていうのは取り去ることができないものだったんです。
I learned to stop asking of my dad what no human relationship can ever deliver.
そして どんなあの人間の人も運ぶことができないあの質問をお父さんにするのをやめました。
Most importantly, I realized that the unmet longings in my relationship with my dad were meant to point me to a different father.
そして自分の地上のお父さんとの関係の中でもう得られなかったもの、それゆえに本当のお父さんの方に導かれていったっていうことがありました。
To the one who understands and cares perfectly, my heavenly father.
天のお父さんは私のことを完全に知って、そして愛してくれる、ケアしてくれるっていうことが分かったんです。
My innate desire to be fathered deeply and well will only be found in God.
私のその望みっていうのは本当に神様だけがちゃんとあの満たしてくれるっていうことが分かりました。
So therefore, I encourage you to be honest with yourself and to be searching about your own relationship with your dad.
なので皆さんにも本当にお勧めしたいんですけれども、自分自身に正直になって自分の父親との関係はどういうものだったのかっていうのを探ってほしいんです。
And to find healing in that as God allows.
そしてそこに神様が本当に癒しをもたらしてくださるって信じています。
But don't stop there.
でもそこで止まらないでください。
Your longings for the protection, the assurance, and the strength of a loving father are meant ultimately to be fulfilled in the Lord.
その神様、自分が、求めている愛の親しさとか認められたいっていうそういう思いっていうものは本当に神様だけ、神様しか埋めることができないので、どんどんそこを探求して探し求めていってほしいんです。
So let's turn our attention to our Heavenly Father and to that relationship.
そして今私たちは天のお父さんと自分との関係、そちらの方に目を向けていきたいと思います。
So God's fatherhood is revealed to us in the Bible in three different ways.
聖書の中で神様との関係というのが3つの方法、3つの仕方でできるということが書いてあります。
First, he is the father of all people as creator.
まずは神様というのは自分が創造主として全ての人の父親であるということを言っています。
There's a universal fatherhood of God in the sense that all of humanity is made in his image and underneath his general blessing and care.
I lost.
There you go, right there. So he's the father of all, and he is, since we're made in the image of God, we're under his general care and blessing.
私たち人間というのは神様のイメージのように作られたので、みんながみんな全般的なそのケアと祝福のもとに置いてあるんです、置かれています。
But the predominant use of God as Father is in a second way, that the Lord is the Father of His people.
もう一つの神様との関係の方法っていうのが、その神様、天のお父さんとご自分の民との関係です。
So for instance, in Isaiah 63:16, we read, You, O Lord, are our Father. Our Redeemer from of old is your name.
イザヤ書の63章の16節に書いてあるのが、主よ、あなたは私たちの父です。あなたの皆は、とこしえから私たちの贖い主ですって書いてあります。
And then in the New Testament, Jesus and the writers gave prominence this idea that God is the Father of His people.
そして新約聖書の中でも同じように書いてあるんですね。
Then the third use is that God as Father refers to the unique relationship that Jesus the Son has with God the Father.
そしてもう一つ の使われ方、神様が天のお父さんであるということの使われ方っていうのは、イエス様、息子なるキリストと天のお父さんとの関係なんです。
So Jesus has this unique, unparalleled relationship with God the Father.
イエス様は本当にすごくユニークな関係を天のお父さんと持っていました。
And he never says that we're going to have that kind of relationship with him, but he made it possible for us to join God's family.
でも私たちもイエス様が持ってたような神様、天のお父さんとの関係を私たちも持てるよって言ってるんじゃなくて、私たちは神様のその家族に受け入れられるための道を教え開いてくれましたって言ってるんですね。
So I want to have us look at some passages to let us know when God is our Father, what is He like?
そして御言葉を通して学んでいきたいんですけれども、もし天のお父さん、神様が天のお父さんだったら、そのお父さんというのはどういう方なのかを見ていきたいと思います。
So I think there's a slide that shows next that you can see that we have a redeeming Father, which is from Galatians chapter 3 and 4, a responsive Father in Matthew 7, compassionate Father in Luke 15.And a disciplining father in Hebrews 12.
このスライドでもあるんですけれども、まずは贖い主である父、それがガラテヤ書の3章の29から4章の7節に書いてあります。もう一つは答えてくれる父、それがマタイの7章の7節から11節に書いてあります。もう一つは3番目、憐れみ深い父、その性格がルカの15章の11から32に書いてあって、最後4番目、訓練する父、この性格はヘブル人への手紙の12章5節から11節に書いてあります。
So we'll start with this idea that we have a redeeming father. It's in Galatians 3 and 4. And here Paul contrasts that believers found themselves before coming to Christ as slaves.And our new position is that we are sons.
で、贖ってくださる父のことですけれども、このガラテヤ書の中でパウロが言ってるのは、私たちはキリストに出会う前は奴隷の状態だったんだけれども、そこから新しい地位が与えられて、今度天のお父さんの子供としてもらえたって書いてあります。
So let's read Galatians 3:29 to Galatians 4:7.Nana will read this in Japanese. If you're an English reader or speaker, just read along yourself in your English Bible.
はい、それで日本語だけで読むんですけれども、ガラテヤ書の3章29から4の7節までを読んでいきます。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは後見人や管理者の下にあります。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこの世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。しかし定めの時が来たので、神はご自身のご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。
So God's people were like heirs living as slaves, but God sent his son to redeem them, which means to buy them out of slavery.
そして神様は、神様のご自分の民を本当にこの奴隷のところから贖い出して、そして神様の子供にしようとしてくださいました。
No longer a slave, but a son, God sent his spirit to dwell inside of us, and we cry out, Abba, Father.
もう奴隷じゃなくて子とされているので、そのアバ、父よって呼ぶその子としてくださるその霊が私たちのうちに与えてもらったんです。
Abba is an Aramaic term used by small children, expression of affection for their dad.
アバっていうのはアラム語で、小さな子供がお父さんのことを呼ぶ言葉だったんです。
This means that the most compelling story of your life is that your father rescued you.
これは私たちの父が私たちを救ってくださったっていう、私たちの人生の中で最も重要なことになります。
That we were trapped in slavery and our father bought our freedom.
私たちは奴隷の中に囲まれてたんですけれども、そこから神様が私たちを引き出してくださったんです。
And then he brought you into his family to receive his intimate care and his generous inheritance.
そしてご自分の神様の家族に引き入れてくださって、そこですごい多大な遺産を受け継ぐものとしてくださいました。
And the more you know, the better it gets.
で、それを知れば知るほど私たちはどんどんそれを分かっていくんですね。
Your father initiated reclaiming you despite the fact that you rebelled against his authority.
私たちはもともとはその神様の権威に対して反抗してた、そういうものだったんですけれども、そのようなものを神様は贖ってくださったんです。
And this rescue cost him dearly.
で、神様はそのために多大な犠牲を払わないといけなかったんです。
Because he sacrificed the life of his obedient son for you, the feisty rebel.
神様はご自分の従順な子、子なるキリストを私たち反逆者のためにもう命を注ぎ出してくださったんです。
So what kind of father is this?
このお父さんというのはどんなお父さんなんでしょうか。
Is this someone that you can trust?
私たちが信頼できるような方でしょうか。
Matthew 7 is the next passage. It reveals the Lord's a responsive father.
で、マタイの7章では神様、天のお父さんは本当に応えてくださる神様だっていうふうに教えてくれています。
So read Matthew 7:7-11.
マタイの7章の7節から11節を読みます。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方も自分の子がパンをくださいというときに、誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに、 誰が蛇を与えるでしょう。してみると、あなた方は悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天におられるあなた方の父が、どうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。
A good father wants what's best for his children to supply them with what they need.
良いお父さんっていうのは子供たちにベストを望んでて、そしてその子供たちが必要なものを与えるんです。
If mere men who are self-centered or even evil provide sustenance for their children when asked, how much more will God the Father, who's infinitely good, give us what we need?
単なる人間、この自己中になったものが自分の子供たちに自分の、求められているもの、求めているものを与えるのであれば、本当に良いお父さん、天のお父さんはどれだけ私たち子供に良いものを与えようって願っているでしょうか。
Another passage is Luke 15, which demonstrates our compassionate father. This is the parable of the prodigal son and his older brother and the father. We don't have time to read that because it's quite long.
でルカの15章、皆さんもご存知だと思うんですけれども、放蕩息子の話が出てきて、そこでは憐れみ深い父のことが現れています。表されている。
Most of us are familiar with this. There's the young son who's wasteful and worldly and leaves home.
でお兄ちゃんと弟いて、弟の方がほんまにもう財産を先にもらって湯水のように使ってしまうっていうお話です。
The older brother stays home.But his motives are questionable.
お兄ちゃんはお家にいたんですけれども、彼のその動機っていうのがどうなんかなっていう感じです。
The father gives the youngest son the freedom to go make foolish choices.
お父さんは弟の方に自由な選択肢与えて、もうどうぞ行ってくださいっていうことを許したんですね。
The younger son comes to his senses and decides to go back to his father.To at least be like a slave there in the household.
そして弟の方はもうめちゃくちゃやってやっと気づいてお父さんのところに帰ろうと、そうした時にもう奴隷でもいいからその状態で私を受け入れてくださいって言ったんです。
But that father is evidently waiting for him because he sees his son coming from a long way off.
でもお父さんはずっと息子が帰ってくるの、弟が帰ってくるのを待ってたんですね。それが分かるのはもう息子、弟が遠いところにいるのにもかかわらずお父さんそれに気づいたんです。
And that father, when he saw his son coming, had compassion on him, ran to him.And embraced him and kissed him.
そしてお父さんはその遠くにいる息子を見つけたときに本当にかわいそうに思って走り寄って彼を抱いて、そして口づけをしたんです。
And then showers him with gifts and signs of sonship.
そしてあなた私の息子だよということを示すためにたくさんの祝福を彼に与えたんです。
Gives him a robe.And a ring and a festive celebration, which you would not give to a hired servant.
その、ガウンを着せたり、そして指輪を与えたり、普通の、召使いには最高な召使いでもそういうことはしないんです。息子だからそれをしたんです。
The older son becomes angry and refuses to come in from the field, and the father goes to him.And explains that you should have compassion on him like I have.
お父さん、お兄ちゃんの方は今度そのことがあったので怒ってしまったんですね。そして家に入らないでとどまってて、そのところにそのお兄ちゃんのところに今度お父さんが行って、あなたは私と同じように憐れみかわいそうに思う心が必要だよっていうふうに言ったんです。
So you might recognize yourself in either one of those sons.
で自分自身はどっちかのお兄ちゃんタイプなのか弟タイプなのかどっちかになるとは思うんですけど、
or some other pattern that you've chosen of ignoring or dodging or hiding or avoiding your father.
もしくはお父さんから逃げて隠れているポジションを取っているかもしれません。
But let an accurate understanding of your heavenly father draw you back to him.
でも本当に正確な天のお父さんの姿っていうものを私たちが持って、で私たちお父さんのところに帰る必要があると思います。
The love that you've searched for in distorted ways has been, is, and always will be with your heavenly Father.
この、あの、歪められた愛を求めている。私たちはその愛をずっと求めてていろんなところ行ってるんですけれども、でも神様、天のお父さんはいつでもそこにいて、もうそれ差し出すよっていうふうに私たちを待ってくださってるんです。
The last passage that helps us live as children of God is from Hebrews 12. Reveals that we have a disciplining father.
で、最後のあの神様の、ご性格が分かるところ、それはヘブルの12章の5節から11節で、あの、訓練をするお父さんであるということなんですね。
And so you can read that on your own later to get the full passage.
また後で皆さんお家に帰った時にここの場所も読んでみてください。
But this passage says that a good dad disciplines his children for their good.
でもここで書いてあるのは、良いお父さんというのは子供たちの良いことのために、彼らのためを思って訓練をするんだよというふうに書いてあります。
And a father is motivated by love, and that urges him to train his children.
で、お父さんはすごい愛があって、その愛に基づいてその子供のために訓練を与えていく。
And our Heavenly Father does that so we can share His holiness.
で、私たちの天のお父さんは同じように私たちを訓練してくださります。それは私たちも神様の清さに預かるためなんですね。
And so how do you know that your Heavenly Father loves you?
どうやったら神様が、天のお父さんが私たちのことを愛してくださってるって分かることできるでしょうか?
And one way is because you are under His disciplining, shaping, correcting hand.
私たちは神様の愛ある御手、それは私たちを形作ってくれる、そしてあのいらないものは削ったりとか、そういう訓練を通して私たちを愛してるよということをあの示してくださってるって気づくことだと思います。
And if you are his, you long for this because you want to be like him.
そしてあの自分も天のお父さんと同じようになりたいって思うから、その訓練も喜んで受け入れるようになります。
So in conclusion, and for us to think about, I've written some questions out. Nana will read these questions.
で、あの、まとめというか最後なんですけどね、このお父さんのことをもっともっと考えていくためにいくつかの、あの、質問を準備してきたんです。で、そのことは英語でここで出ますが、日本語でちゃちゃっと言ってきます。
And when you leave, there's a piece of paper you can take it with you that has these questions on it.
で、あの、カウンターのところにですけれども、その質問の用紙、英語版と、日本語は日本語でちょっとあるんですけども、もし自分も帰ってそのことちょっと考えてみたいなって、掘り下げてみたいなっていう方いたら、どうぞ取って帰ってください。はい、1番目。多分スライドにも出てるので一緒に読んでくださいね。よいしょ。父と家に関して何を望んでいるか。神が自分の父だと心に取り入れることを一番妨げているものは何だろう。父がご自分の子を私のために犠牲にしてくださった。この父の私に対する性質は何を意味するだろうか。自分は主の前に相続人というよりも奴隷として、もしくは息子娘というよりも孤児として生きているのではないだろうか。天の父は恵み深く寛容で、私に対してベストを持ってくれているということを疑うようなものがあるだろうか。父は私を歓迎してくれないと信じるから家に帰ることをためらっているのだろうか。神様は私の父という聖書的な理解を地上の父との関係はどのように強めているだろうか。地上の父との関係ゆえに天の父をその方のままの性質で経験することを妨げてはいないだろうか。天の父の愛を意図した懲らしめの手を見失うときはどんな時だろうか。主の訓練の結果として義の平安の実を最近どのように体験しただろうか。
So perhaps there's one or two of those questions that you feel impressed upon by the Lord to work through.
もしかしたらこの全部じゃなくても一つか二つ心にすごいなんか残ってこれちょっと考えた方がいいんじゃないかなって思われたものあると思うんです。
And we're not meant to do this alone.
でこれは一人でするものじゃないんです。
The church is a family. The church is a body.
この教会っていうのは私たちの家族でありそして体です。
So try to trust one another enough.To be able to share these things between each other.
なので本当にお互い信頼して自分が思っていることをシェアしてみてほしいなと思います。
So I encourage you to ponder that fatherhood is at the core of the universe.
なので皆さんにこの天のお父さんのこの 父であること、これが自分の中心の核であるんだということを思い出してそのことをずっと思っててほしいんです。
There is a home for you.
皆さんにとっての家があります。
A place of relationship in which you can be fully known and cared for.
自分が完全に知られてて、そしてちゃんとケアされてるよ、見てくれてるよっていう、そういう安心がある場所です。
And ultimately, an earthly dad cannot supply that.
で、この必要性っていうものは、この地上のお父さんは満たすことできないです。
So the presence or the absence of your dad in your life is meant to point you to the Heavenly Father.
で、地上のお父さんがいるかいないかとか、そういうものっていうの、その経験は、結局はその天のお父さんとの関係に導かれていくものになるんです。
So there's a great welcoming, loving Father who's put in your heart a desire for him.
そして神様は本当に愛を持って私たちの心の中に神様を知りたい天のお父さんのところに行きたいっていうそういう強い望み心思いを私たちの心に置いてくださっています。
I will pray.
祈ります。
Heavenly Father, we come to you knowing that you are the full, good, loving Father.
天のお父さん、本当にあなたが本当に完全で私たちのことを愛しておられる、そのことを認めてあなたの前に来ています。
We want to receive from you your care and your discipline.
あなたのケアとそして訓練を本当に受けたいって思っています。
Please meet us, Father, where we are.
私たちがどこにいるか教えてください。
Spirit, teach us, convict us, and encourage us.
聖霊様、どうぞ私たちを教えて、行くべきところを教えてください。
Jesus Christ, thank you for making it possible that we have been adopted into God's family.
神様の家族に本当に受け入れられるものとしてくださったことを、イエス様、感謝します。
Amen.
Amen.
Pray that today's message was meaningful to you. 今日のメッセージが皆様にとってためになったことを祈ります。Please share this message with as many people as you can. どうぞできるだけの方たちとこのメッセージを分かち合っていってください。